令和8年6月定例会一般質問5ページ。ここが知りたい本会議の一般質問。6月2日から4日定例会。質問者数14人。掲載以外の質問内容もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。二次元コードを読み取っていただくと、各議員の一般質問の動画をご覧いただけます。本市の墓地行政の状況と、仮称メモリアルパークの整備について、壱岐真理子議員、無会派。問い、本市の墓地行政における課題は、答え、ここ数年、市が身寄りのない方の仮葬、埋葬を行う件数が一定数あり、単身世帯の増加などを考えると、今後も増加していくと考えられる。また、多子社会の到来、少子化、家族間の多様化などにより、無縁墓などの増加が考えられる。問い、都市公園法の特殊公園として、墓園を整備することは可能か。答え、法令上一定の手続きにより墓園を整備することは可能であるが、事業規模や配置、地域住民との合意形成などクリアしなければならない条件があることから、整備にあたっては高いハードルがあると考える。問い、平和の尊さを伝え、追悼や慰霊の場となる公園を平和公園と捉え、その一角に孔子廟を配置し、本市を巣立っていった子供たちが帰省したとき、故人を偲び、ふるさとを思う場として、市が平和公園を整備することについて、市の考えは、答え、現状として市民から墓地などが足りていないとの声は届いておらず、市内及び隣接地に存在する墓地で、充足していると考えていることから、市として平和公園を整備していくことは、現時点では考えられない。AI の活用について、神山聡議員、新風。問い、AI 活用による責任の所在や債務を明確にし、市民や事業者の権利や財産を守り、職員を守る条例及び基本指針、それを根拠としたガイドラインの策定を要望するがどうか。答え、今後の活用状況により、他の自治体の状況なども研究しながら検討していきたいと考える。問い、AI 活用による効率化で業務時間の削減を想定しているのであれば、10年後を見据え、今から採用人数の調整を行うため、定員適正化計画を見直すべきではないか。答え、AI の進化による影響を見通すことは難しいが、可能な限り予測しながら人材育成方針を作りたい。問い、複雑な業務を自動化しても、非効率な業務が高速化される。AI 活用を前提に業務改革を行ってから自動化を進め、アクションプランへ反映すれば本当に AI が活用できるのではないか。答え、現時点において生成 AI の活用による業務削減について具体的な数値目標は設定していないが、業務の効率化、職員の負担軽減、市民サービスの向上につなげていくことは非常に有効であると考えており、今後も効果的な活用を検討していきたい。防災・減災施策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、国は発災時、在宅避難など、避難所以外にいる被災者への確実な支援を促しているが、本市の認識は、また、 在宅避難者に対する物資配布、見守りなどをどのように行う考えか。答え、市の地域防災計画において、在宅避難者を含む避難所外の被災者も生活支援の対象者と位置づけており、物資配布は各指定避難所が各地域の支援地点となり、必要に応じ周辺の避難所外にいる被災者にも配布するよう計画している。高齢者や障害者などの見守りについては、配慮を要する避難行動要支援者リストを作成の上、個別避難計画を作成し、関係者の協力を得て、情報伝達や安否確認などを実施する計画である。問い、土砂災害警戒区域の指定が急速に増加しているが、市民へ適切に周知されているのか。また、5月29日から防災気象情報の伝達方法が変わったが、どのように取り組む考えか。答え、追加指定箇所の該当自治会に説明会で案内するとともに、市のホームページでわかりやすく記載しているが、新着情報などによる広報ができていないため、今後はしっかりと実施していきたい。開発区域から土砂流出への対応は、塩見真紀子議員、新風。問い、市は一部北開発区域から竜田川への土砂流出を把握後、文書による是正命令などを行ったのか。答え、文書の発出はしていないが、事業者に対し口頭で指導を行った。問い、工事完了後、市に移管される排水設備について、防災計画図通りに施工されているか確認したか。答え、当該設備は工事中の仮設で、必ずしも市に移管されるものではない。また、市は防災計画図とその施工の適否について判断する立場にないが、県とともに現地確認を行い、事業者に土砂などの流出防止措置を行うよう指導を行っている。問い、開発許可申請に先立つ県からの指摘事項に対し、事業者が了解しましたとのみ回答していたことについて、市は問題視しなかったのか。答え、本回答は県に対する回答であり、本市に対し協議などを求めるものではない。しかしながら、本市内における開発事業であることから、本市の開発指導要項に基づく事業者との事前協議の中で指摘事項を含め指導をしている。他の項目、石油製品、供給不安などが市民生活、地域経済に及ぼす影響と対応は、インクルーシブ教育について、高杉千代子議員、新風。問い、市の教育、とりわけ、インクルーシブ教育の推進について目指す姿は、答え、インクルーシブ教育とは、一部の子どもたちのための特別な仕組みではなく、すべての子どもたちにとってより良い教育を作る営みであると考えている。そのために、自分はここにいていいんだと安心して過ごせる居場所づくりと、主体的に学ぶ力を育む学校教育を、ハード、ソフト両面で全市的に展開するとともに、学校、保護者、地域がともに子どもの育ちを支える体制づくり、地域とともにある学校づくりを推進していきたい。問い、インクルーシブ教育のモデル校として、生駒南義務教育学校を教育委員会としてどのように考えているのか。 答え、生駒南義務教育学校は、市のインクルーシブ教育のモデル校としての役割を担うものと位置づけている。具体的には、本校での実践、知見を教職員研修や研究などを通して、市内全校で共有する。既存校の改修、整備に、この設計思想や考え方を段階的に反映させる。市教育委員会の施策や予算を通じて、市のインクルーシブ教育の底上げを図るなど、市全体への展開を進めていきたい。市民の読書推進のための施策について、竹内博美議員、日本共産党。問い、近年全国的に読書離れが進んでおり、本市においても図書館の貸し出し冊数が減少している中、次世代を担う子どもや保護者を対象とした事業で参加者が減っている理由は？答え、各事業によって理由は様々あるが、サービス自体が停滞しているわけではなく、実施方法の変更や子どもの数の減少が原因であると考える。問い、小中学校の子どもたちの読書推進のためにどのような取り組みをしているのか。答え、学校司書による図書室の環境整備や読み聞かせ、朝読書や教師による本の紹介など、様々な取り組みを行うとともに、中学校ではビブリオバトルを導入し、市内中学生大会を開催している。このほか、図書館からの団体貸し出しや、電子図書館の使い方などをテーマに、出前授業も行っている。問い、奈良市では、図書受け取りロッカーを駅に設置し、大きな成果を上げている。本市でも設置してはどうか。答え、図書受け取りロッカーの有用性については理解するものの、費用面で課題が残る。また、本市には利便性の高い駅前図書室があることから、まずは利用促進をしていきたい。
自治会の持続可能な運営に向けた支援について、梶井紀子議員、緑星。問い、のぼり旗などの防犯用品は、自治会ごとに購入するよりも、市が一括購入した方が経費削減につながると考えるが、市の見解は。答え、必要な資機材は、自治会ごとの活動形態に応じて、種類や数量が異なるため、すべての自治会に共通する仕様を設定することは難しく、自治会の自主性や柔軟な運営を尊重する観点からも、市が一律に一括調達することは趣旨にそぐわないと考える。問い、広報誌の配布を自治会経由から事業者による全個配布に切り替える自治体が増えている中、全個配布しない理由は何か？答え、自治会配布以外の方法の場合、概算で年間約2000万円の配送費用がかかるとともに、広報誌の配布を通じて、自治会内の顔の見える関係づくりができる点もあることから、自治会の方々の声を丁寧に聞きながら進める必要があると考えている。問い、物価高騰の影響により、自治会活動の維持継続が困難になりつつあるが、補助制度の拡充は検討できるか。答え、物価高騰など、社会情勢の推移を注視しながら、県内他市の状況も踏まえ、自治会の持続可能な取り組みをサポートできるように取り組みたい。改正民法施行後の本市の対応と 子どもの利益を守る支援体制について。山下和也議員、生駒市議会公明党。問い、共同親権による学校の混乱や訴訟リスクから、教職員と子を守るため、国の通知を待たず、他市を参考に、市独自の学校対応ガイドラインを早急に策定すべきではないか。答え、学校対応ガイドラインの必要性は承知しているが、時間をかけ、しっかりと国の方針なども注視した上で策定したいと考える。問い、窓口につながらない潜在層を救い、子ども計画の大人の意識変容を促すため、時間や場所を問わず、匿名で参加できるオンライン親支援講座を実施すべきではないか。答え、奈良県では、一人親コンシェルジュによる生活支援など、個々の事情に合わせた相談体制が整えられていることから、そちらに丁寧につなぐことが重要だと考える。問い、共同親権による情報の分断や、この SOS 見落としを防ぐため、縦割りを廃し、子ども家庭センターを情報のハブ、司令塔として包括的に支援すべきではないか。答え、市独自で専門員を配置するのは容易でないことから、国や県の専門の相談窓口につなぐとともに、町内での情報共有や連携を深めていきたい。人材育成基本方針の改定に向けて、海将大輔議員、絆。問い、地方公務員法第39条に基づき、研修の基本方針、目標、計画の指針を明確に位置づける考えは、答え、現在検討中であるが、人材育成基本方針の策定にあたり、どの時点でどのような知識や能力を習得すべきか考慮しながら、研修の基本方針について、一定程度は定めていきたいと考えている。問い、過去の答弁で人事異動方針や、キャリアプランの明文化を検討するとのことであったが、どうなったか。答え、人材育成基本方針を作成する中で、重要なことは目指す方針として文章化していくとともに、人材育成において、職員にキャリアデザインを示すことは大変重要であると認識しており、目指すべき職員像についても、一定程度文章化していくべきであると考えている。問い、改定に向けて、専門人材をどのように育成し、組織として活用するのか。答え、専門人材の育成は、現場での経験や知識習得が主となり、現有職員では得がたい専門的知見や経験に基づく助言などを得て、組織的な方向性を決定していくことが、現時点の主な活用方法である。こうした現状を踏まえ、人材育成基本方針の改定に取り組んでいく考えである。家族介護者の孤立防止と支援について、福中真美議員、新風。問い、高齢化の進展により、家族が介護を担うケースが増える一方で、介護者自身が孤立し、心身ともに大きな負担を抱えている状況も見られる。また、支援制度があっても、必要な人が制度につながりにくいという課題もある。本市の家族介護者を取り巻く現状と課題は、答え、在宅での介護が必要な高齢者が増加し、支える家族の在り方や抱える負担も大きく変化している。在宅介護が長期化、日常化する中、支える家族が 身体的負担や精神的な不安を一人で抱え込む実態もあり、実態が表面化しにくい点が課題である。問い、家族介護者への支援策及び支援策の周知の状況は？答え、地域包括支援センターにおいて、相談対応や権利擁護の業務を行うとともに、支援が必要な家族を訪問する活動を行っている。介護に関する入門的研修、家族介護教室なども実施し、広報誌や市の窓口、社会福祉協議会などで周知を行っている。問い、参加しやすい交流の場や、気軽に立ち寄れる居場所づくりの取り組みは？答え、認知症カフェ、生き生き100歳体操、地域サロンなど、各地域での身近な居場所づくりをさらに一歩進めたい。少子高齢化を鑑みた都市公園の柔軟な利活用について、明日に新地議員、日本維新の会。問い、現在、パークリメイククエストにどのような課題定義をし、今後取り組んでいくのか。答え、公園の日常的な利用が少ないことから、市民や事業者が主体的に取り組む公園の利活用促進のため、今年度に公園でできることや、許可申請手続きなどをまとめたパンフレットを配布するとともに、市のホームページでも公開周知している。今後もさらなる施策の展開を検討していく。問い、現状、市管理のすべての公園で、どのようなルールや禁止事項の下で使用されているか把握しているか。答え、すべての公園において把握できていないため、現地確認を進める。問い、公園でのボール遊びについて、他市のように時間制などのローカルルールを設けてはどうか。答え、引き続き他市事例を情報収集し、本市に最適なルールを検討していく。問い、公園の整備に事業者から得られる収益を充当できるパーク PFI を活用する考えはないのか。答え、現在、指定管理者制度を導入して運営管理を行っている公園について、再整備にかかる検討業務を実施しており、その中でパーク PFI についても検討していく。膵臓がんの早期発見の推進について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党。問い、市のホームページ内では、膵臓がん Q&A として情報発信されているが、より強く意識づける方法を改めて検討してはどうか。答え、膵臓がんは、検診や検査が確立されておらず、必要に応じて適切な検査を受けることが早期発見につながると考える。市のホームページで、日本膵臓学会のガイドラインにある膵臓がん発生のリスクを高める因子を紹介し、該当する場合は医師に相談するよう啓発するなど、記載内容のさらなる充実を検討していきたい。問い、毎年11月の第3木曜日は世界膵がんデーが設定されている。そのタイミングに合わせて啓発していくのも一つの方法と思うが。答え、そういったタイミングを活用するなど、各地の取り組みも参考にしながら、情報発信に取り組んでいきたい。問い、各地での膵がん早期診断、早期発見プロジェクトの取り組みについてどのような見解を持つのか。 答え、奈良県でも検討を始めることから、今後の動向を注視していきたい。他の項目、高齢者の肺炎球菌予防接種について、生駒市幼稚園再編にかかる基本方針について、浜田啓介議員、日本共産党。問い、市が幼稚園の再編を必要とする根拠は何か。答え、少子化などで園児が減少する中、子どもたちの集団性や共同性といった育ちを最優先に考え、適切な集団規模を確保して、就学前教育及び保育サービスを提供するためである。問い、基本方針は確定ではなく、地域の住宅開発の影響などから変更はあり得るか。答え、基本方針は確定したものであるが、周辺の開発などにより、園児数が推計より大きく増減する見込みの場合は、変更する必要があると考えている。問い、今年度と来年度においては、何を行うことを想定しているか。また、市民からの説明会開催の要望や意見などへの対応は、真摯に行うか。答え、今年度は、仮称一部子ども園開園に向けた協定の締結などを行い、来年度は名端幼稚園での私立園分園整備の諸手続きを想定している。また、説明会開催の要望などはしっかりと対応していく。他の項目、生駒駅周辺都市再生の取り組みについて、国書から子どもの命を守る環境整備について、辰巳良子議員、日本維新の会。問い、熱中症予防対応マニュアルの改定に伴い追記された手のひらや足裏冷却を学校ではどのように行うのか。答え、常時学校では氷や保冷剤を用意しているため、そちらを活用して冷却してもらう。問い、クーリングシェルター対象施設の場所など、登下校中の児童・生徒の利用方法や保護者への周知についてどのように考えているのか。答え、クーリングシェルター対象施設の場所、開設期間、利用可能な時間帯、利用時の注意点などを確認して、学校を通じて児童・生徒や保護者が安心して利用できるような周知方法を検討する。問い、今年度の熱中症対策について、いつの時期にどのようなことを確認し、次年度以降のマニュアル、周知内容、運用ルール改善につなげるのか。答え、現在、WBGT 測定機器を活用し、活動判断基準として運用している。特に夏季期間中の屋内外活動における活動判断などを、秋頃に学校ごとの課題や改善点とともに取りまとめ、次年度以降のマニュアルの補足や、WBGT 測定機器の運用方法、また周知方法も含めて整理し、より実効性のある熱中症対策につなげる。